鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き継ぎまして、はい、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、まず森さんからですね、まずちょっとお知らせを お願いできますでしょうか。
はい、先週もお話をさせていただきました。
はい、
バスの運転体験合同就職相談会というのが、はい、開催されます。
はい、
こちらですね、日時が2024年10月26日土曜日開催ということで、はい、10時から14時ということでございます。はい、会場の方はですね、釧路運転免許試験場の方で行われます。こちらの方ですね、うん、プログラムとしてバスの運転体験ということで、
はい、
普通免許持っている方であれば、はい、バスに乗れますので、はい、こちらの方、釧路運転免許試験場のコースをですね、バスで運転ができますということです。はいはいはい、それから個別ブース相談ということで、バス会社、各バス会社さんの、概要説明、それからバスの運転手さんのお仕事の紹介、
はい、
大型二種免許取得制度の説明、
はい、
それから、各バス会社さん労働条件の説明ということで、うんうん、はい、今回も阿寒バスさん、釧路バスさん、根室交通さんの3社のバス会社さんが、うんうん、はい、に来ていただきまして、うんうん、こういった形の、相談会をする、うんうん、ということでございます。はい、まあ、私も過去にずっと行ってたんですけど、はい、朝からちょっと行けなかったんですけども、はい、本当実際にバス乗れるし、
はい、
それからバス会社さんのいろんなお話が聞けます。
はい、
で、まあ、今バスの運転手さんといえばですね、2024年問題とかですね、
うん、そうなんですよね、
それからどうこう労働条件が過酷だったりしたのがですね、はい、法律によってですねかなり緩和はされてるんですけども、
はいはい、
やっぱりこの運転手さんになりたいという人がいない、うん、ということでございますので、まあ、これを機にですね、興味のある方ちょっと行っていただいてですね、はい、もしそこにお仕事としてつながればいいかなというふうに思っておりますので、
はいはい、
皆さんよろしくお願いしたいなと思います。
はい、ぜひ多くの方にこれ来てもらいたいですね。
は
い、
そうですね。
はい、
はい
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあまず今日はですね、貸切バスのなんか動向っていうのは何かありますでしたでしょうか。
は
い、
まあ、貸切バスの方はですね、はい、まあ、釧路さんに今年1台新車が入って731号っていう車両が入ったんですよね。
はい、
よく我々の中では令和顔っていうですね、エアロスター、ニュー、エアロエースですか。釧路さんこれで令和顔4代目ということで、もうまあ、コロナでちょっと止まりましたけども、
はい、
もうずっと毎年新車1台ずつ入れてたんで、
はい、
723から23、24、25、26、27、28、29、30、31、9台新車で車入ってるんですよ。実を言うと全部スーパーハイデッカーで不走の車なんですよね。ですので、ちょっとした団体、
はいはい、
よく言う修学旅行とか、
はいはい、
ってなると5台連帯6台連帯とかってなると、うんうん、
はいはい、
みんなそのバスがバーッと来て、
いいですね、統一されるのはいいですね、
かっこいいですよね、はい、統一されるんで、で727から、
はい、
オートマなんで、
ついに貸し切り、
はい、
もうオートマが
オートマですね。で前乗ったんですけど、まあ、オートマ車ってこの変速するときにドッキングがとかで、ね、はい、いろいろあるのかなと全くなくて、すごく乗り心地は全然マニュアル車と変わりませんでした。
あら、そうですか。
はい、
へ、
ただやっぱりオートマなんで勝手に変速してきますよね。
うんうんうん、
はい、あれはあまり面白くないですよね。
そうですね、なんか
運転手さんがガチッとこう入れないとですね、
なんか調子狂うんですよね。
ちょっと違うんですよね、はい、変速がちょっと、まあ、そこは、はい、まあ、でももうオートマしか出てこない、きます
ね。なんかここでエンジン音変わるかみたいなのが、
いや、そうなんですよ、親っ ていう、
ね、そうなんですよね。
でもやっぱり運転手さんに聞くとそのやっぱ疲労感っていうか、やっぱ乗り心地、ね、まあ、慣れるまで大変なんですって、はい、オートマって、でもこう慣れてくると意外とこうやっぱいいなって思って、はい、まあ、のバス乗りが好きな人はちょっと物足りないんじゃないかと思ってました。はい、
はい、であとどうでしょうか。はい、
で、まあ、釧路さんはそんな感じで、うん、
はい、
で、アカンさんはですね、まあ、逆にですね、ちょっと車両のがもう結構あの空港線と一緒で、結構ちょっとまあ古い車両があったんで、今回それを少しこう今回はあの廃車にしておりまして、はい、で、まあ、これからあの多分まあ元に戻すか、あのまあ、原車って形にしてもちょっと台数が結構落ちてしまって5台ぐらい落ちたんで、それをこう戻すような作業はこれからしていくのかなというふうに思いますけども、まああの赤松さんの車両もですね、あの結構こうあの古い車両というか1990年後半ぐらいから、今回2000年かな、セレガールっていう車両が1台落ちてしまったんですけど、これすごく人気があって、で乗務員さんにも結構好評だったということで、なぜパワーが
すご
いということで、スーパーハイデッカーでですね、アカンさんも2台ドンと買ってですね、かなり道内ではセレガール入れたの早かったんですよね。まあ、そのうちの1台が今回行ってしまったんですけども、もうその部品がやっぱりこう調達できないというか、
そうなんですよね。
ですんで、あの、まあ、例えばセレが5台バンとあっても、
はい、
まあ、1台落とせばそれを部品取りに残して
なるほど、はい、
なってこう部品を転用しながらやるんですけども、うん、はい、なぜ転用できるだけのものがなくて、うん、はい、新しいものを求めたとしてもその新しいものがないっていう話をされてました、うん、
はい、
ですので、まあ、たまにこうどっかのバス会社で廃車になったバスを、うん、買ってきて、それをそのまんま本当にこう、はい、
部品取り
だけにしちゃうってこともあるんですけども、はい、まあ、なかなかもうそういった車もないような話でですね、今回はこう一気に5台ですね落としてしまいました。ちょっとびっくりしましたけど、
そうですね、
ちょっとというかかなりびっくりしましたよね。
だんだんやっぱりそういうこう年季の入った車がしょうがないかなと思う反面、ちょっと残念ですよね。
そうですね。で、赤羽さんもずっとこう上手にこう、
はいはい、
あの整備をしながらこう使っていく事業者さんなんで、はいはい、やっぱり、まあ、赤羽バスさんでももう手に負えなくなってきてるのかなというふうにはちょっと思いましたけど、はい、なかなかまあこの辺は、
はい、
あのやりくり大変なのかなというふうに思いますよね。
まあ、こうあるとね、コロナ明けてまたこう観光需要がちょっと高まってきたっていう、はいはい、こともあり、でもね、急に増やせるわけないですからね。
そうなんですよね、ですから今それに2024年問題が入ってきてるんで、あのバスの運転手さんがもしかしたら一人で行ってたのが二人にしなきゃならないとか、あのスターライト釧路号みたいな形で、ですね、しなきゃならないとかってなってしまうと、今度根本的にバス10台やったら、まあ極端な話運転手さん20人運しないと、
まあそうですね、
遠く行けないじゃないですか。だからそういった部分でこうやっぱりこう乗務員さんの確保っていうのも必要ですし、で車両も無限にこうじゃあがっちりこう減らしてしまってっていう風になっちゃうと、今度他の仕事が受注できなくなっちゃう、受けられなくなっちゃうんで、まあそういった部分非常に難しいもこれ問題だと思うんですよね。
じゃあぜひあの運転体験相談会には皆さんでぜひこぞって行ってもらえ
る、こぞって行ってもらって、あの一人でも多くですね、やっぱり運転手さんやっていただきたいなというふうに思いますけど、
はい、あとどうでしょうか、貸し切りでは何かあと動きありますでしょうかね。
あと根室さんで、あのまあ、貸し切りバス1台と、
はい、
それ と, うんと、まあ、一応まあ写真見た限り、こっち来てないんですけども、
はい、
あのトイレ付きの根室号と同じタイプの車両が1台来てるんですよね。まあ、どっから来たか分かんないんですけども、
はい、
まあ、多分トイレ付きの方は、
はい、
あの根室号と同じところから来てるのかなと、貸し切りはちょっと分かんないんですけど、
クエスチョンマーク
なんですね、クエスチョンマークなんですけど、今あの花咲線 の, あのカラーリングのバスになったんですよ、
はい、ますね、
5000号って車なんですけど、はい、花咲線のカラーリングになったんで、はい、なかなかちょっとこっちでは来ないかなっていう、
あれは貸し切りとかでないと来ないですよね。
そうなんですよね、
はい、
で、例えば 根室 の, かあの定期観光とかで使ってるんで、
うんうんうん、
まあ、普通に貸し切りバスなんですけど、はいはいはい、ちょっとこっちにはなかなか来ないっていうか、うんうん、根室から出ることはあんまりないのかなというふうに思ってですね、はい、まだちょっと調査中ですね。
あ,、はい、あれ大型と中型ありますかね。あ、
中型から大型になったんですよ。
あ、
前の車両は、はい、の入れ替えですね。
あ、なるほど。
で僕は大きいバスになったっていう感じです。はい、
はい、わかりました。それじゃあ次は都市間バス行ってみますか。
はい、都市間バスはですね、
はい、
まあ、あのですね、2週前にちょっとお話したあの根室号がですね、
はい、
結構な、うん、まあ、危機に瀕しているという話をさせていただきました。
はい、
そうなるとやっぱりですね、なかなか車両の更新もできなくて、うんうん、
はい
は
い、
で釧路バスさん出しはですね、相変わらずの、スターライト釧路の車両を1台回しておりますし、根室さんの方も、まあ、根室さんの方はまあたまに代替していくんですが、まあ今回中古の車両を買って、まあそれが引き続きということでトイレ付きの車両を走っておりますと。で今回は2往復になったんで1往復ずつを根室さんと釧路さんで分け合ってするという形になっているということですので、まあ、そちらの方はまあ便数が減ってしまったんでですね、はい、なかなか、まあ、どちらかというと釧路に住んでる人よりも根室に住んでる人向けの、
あ、はい、
ダイヤの編成になったのかなというふうに思いますね。これちょっと仕方ないのかなという気はしますけどね、まあ、そういった形になっていると。であとサンライズ、
はい、
サンライズ号ですね、
旭川、
はい、旭川、はい、まあ、こちらの方は、はい、変わらずと言ったところなんですけども、あ、はい、まあ、アカンバスさんの方で、まあ、車両が1台落ちてますので、そこでスターライトの車両が最近入っています。ダイヤがどうしてもダイヤ上ですね、どうしても2台ずつ車両を用意しないとならないんで、釧路、
はい、
から2台行って次の日2台下がってくるみたいな。ただ東北さんも逆で、はいはい、2台行って2台帰ってくるみたいな感じになってるんで、うん、常に2台こう行き来してると。で2台しか用意してなければ、はい、それにばっかり負担かかっちゃうんで、やっぱり3台から4台用意して、うん、入れ替えしながら車両が入っていくというのが望ましいんですけども、はい、今のところはスターライトの車両が1台入っているというような感じになってます。で、まあ、スターライトの方もですね、はい、夜便がすっかり止まっちゃってますんで、まあ、日中4便ということで、
はいはい、
まあ、これは釧路さん、アカンさんも含め、うん、
はい、
札幌の東海道中央バスさんの方のやっぱり運転手さんが全く確保できてない
なんかそのようですね。
まあ車両はないわけではないですけど、は
い
はい、まあ、人がいないんで、
人がいない
ですね、夜便走らせられないと、ですから増発なんかもですね、はい、長期連休の増発なんかも2台ですからね、車、それ以上出せない。
なんか昔もっとなんか続行続行で行ってましたよね。
行ってました。最盛期7台とか8台とか、
先日ですね、旭川から釧路まで戻ってくるときに、
は
い、まあ、そのサンライズに乗ればそれで済む話だったかもしれないですけど、
ど
うすればどっかに鉄道を入れたいっていう
判
断があり、
はい、
で旭川から帯広まで、
はい、
ポテト号でしたかね、
なんだっけな、ありますよね。
ありますね、バス、それ予約して乗ったら、まあ、もちろん3列シートで、
はい、
まあ、快適に来て、
はい、
ただですね、やっぱり鉄道との接続っていうのを全くイメージしてないので、帯広で あと10分早く着けば大空に間に合った、帯広から大空に間に合ったのにとかですね、やきもきしながら見てたんですけど、やっぱり、いや最初なんか調子良くて、あ、これ早く着きそうだなと思ったんですけど、やっぱ帯広市内入ったら、停留所バーッと止まるん
ですね。路線バスですからね。
そうそう、これもしょうがないですけど、まあ帯広で飲んで帰ってきました、ね。その分、
あれですかね、はい、どっち経由で帰ってきたんですかね。
カリカチ峠です。
カリカチで。
カリカチ。
5便ぐらい走ってて、
はい、
1便だけ十勝三ツ俣。
ああ、そうですね。
ノースライナー。
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 ノースライナーですね。
1便だけ。はい、通るんですけど、はい、ただ今道の駅の音更とか入るんですよね。
おーおーおー、
そうするとちょっと遠回りになったりとか、
なる
あそこが発着になってるバスもあるんですよね。
音更ですか。
音更の道の駅発着とか、あそこにやっぱり停留所を置くことによって
売り上げが
あります、ね、そこにこうお客さん降りる、
あ、まあ、確かにそうですよね。
であとは市内路線、 というかそこから市内に行く路線があるので、はい、買い物して市内路線に乗っていって、はい、帯広市内に行くとかですね、
ちょっとした釧路でいうイオン的な使い方なんですかね、まあ、
そうですね、はい、であっこから新千歳空港まで行くバス
があるし、はいはいはい、
だから結構ですねこう商売上手だな、
そうですね、さすがっすね、
ちょっと遠回りじゃないかなと思ったりするんですけど、でもそこまで行けるんだったら別に遠回りも
ないな、まあ、まあいいんじゃないですかね、うん、はい、そして今まあまあ、当たり前ですけど今スマホで簡単に決済ができたりだとか、
そうなんですよね、で、
まあ、その帯広と旭川のバスは、まあ、自由席だったんで、座席はもちろん指定できなかったんですけど、はい、でもスマホで簡単にこう決済して、はい、で運転手さんに入って見せればいい、いいだけっていうのは楽ですよね、
十勝バスさんなんかも早くからペイペイ入れてますよね、あのバスの座席の後ろにあるんですよ、ペイペイの、
あ、
な QR コードっていうんですか、はい、それ置いてあるからそれでピッてやれば、
あら、
だからの別にわざわざ前行ってとかしなくても、座席に座ったらそこにあるんですよ、
あら、すごいですね、
それは十勝さんは早かった、
早かった
ですよね、電子決済ですね、十勝さんはいろんな意味で、
はい、
あの
結構時代の最先端行ってますからね、
十勝さんとかですね、電気機、あ、せっか電気機動さん、
電気機動さん、
はいはい、電気機動さんは本当に昔から早くてですね、あの定期券、定期券だったかな、はい、回数券だ、電算化とかってですね、機械入れてやったりとかですね、早いんですよ、
まあ、唯一あの電気軌道っていうあの鉄道の名前が、ね、まだ、まあ、あの定山系鉄道あの、まだあれ長鉄バスありますけど、でその旭川から、はい、あのちょっとその時間欲しいなと思って、はい、バス乗ったんですけど、なぜかっていうとその東川町ってあの、あの旭川の近くにあるんですけど、そこに昔の電気軌道の車両が保存されてて、それが写真まだ撮ってなかったんで、まあ、それカットすれば早くこう釧路に戻る、どっちを撮るかって言ったらやっぱり、やっぱせっかく旭川まで行ったんだったら、
はい、
一回写真撮ってからやっぱり
変え、ね、られないですね、はい、で
なるほどですね、
でもまあ帯広であの、はい、たっぷり飲んできた全然大丈夫でした、はい、まあ、だからそのバスとやっぱりその鉄道とやっぱりなんかうまくこう使うと、
はい、
まあ、結構その利用ができちゃうんですよね、は
い、そうですよね、
もうちょっと接続が、まあ、あんまりそうやって乗る人はあんまりいないのかもしれないですけど、だからそういうのを考えてもらうとなんかいいかなと思うんですよね、
ですからあの、まあ、昔よく言ったその、はい、まあ、鉄道を主に考えて、はいはい、枝をこう、
バス
で、ね、バスっていう考えがあるじゃないですか、はいはいはい、ですから僕それすごく大事だと思ってて、はい、これだけ公共交通があ
の、そうなんです
よね、脆弱になってくると、
はいはい、
ますますこう、うん、例えば駅に着いたら、
うんうん、
10分15分ぐらいバスに乗れますよとか、
はいはいはいはい、
あと、まあ、タクシーも含めてですよね、うんうん、そういった取り組みをこうこれからしていかないと、
は
い、
そうですよね、
まあ、大きい町には別としてもですね、はい、地方都市とかですね、うんうん、行ったらそれこそ、はい、先ほど星さん言ったようにあの5分とか10分の差がですね、うん、
はい、
そこをうまくこうですね、うん、接続ができるように、はい、していただけると、はい、まあ、特に旭川釧路間というのはなかなか
こうな
公共交通が
ちょっときついんですよね、
まあ、ないわけではないですけどね、
そうそう、
はい、ちょっとやっぱ厳しいですし、
厳しいですよね、
で車でやっぱり、はい、僕もよく旭川行くんですけど、
はいはい、
やっぱり夏はいいんですけどね、はい、冬が大変なんですよ、やっぱりきついんですよ、
きついですね、
だからやっぱそういうことを考えると、はい、やっぱ公共交通機関使いたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、まあ、大空でブーッと札幌まで行って、まあ、札幌から世界上がるのかとかですね、はいはい、まあ、いろいろ考えたりするんですよね、はい、
まあ、その時はぜひあの相談していただければ近い方法をあの追い分けで降りれとかですね、
はい、
一回この間実践もしてきたんですけどなかなかなんで、はい、それではあの先々週先週今週と、はい、あの3週にわたりまして、バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただきました、本当森さんありがとうございました、
ありがとうございました、
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました、お相手はメインナビゲーター鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして3週にわたってゲスト出演していただきましたバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、 このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。